はい。詩編を、この礼拝では、学んでおります。ずっと前にも家庭集会、あちこちの家庭集会でやったから、何十年前から詩編も何度も全体を、から学んできたところですが、他の本、書物、雑誌などは一度読めば、あるいはせいぜい名作といっても何回か読めばもう分かってしまうと。ところが聖書だけはですね、聖書全く唯一の本で、何百回読もうと何十年経とうと、極めて単純な一言が絶えず光を放ってくると。それは、この聖書の言葉は、神の言葉から、神から出てるからですね、極めて単純なことでも、本来無限の深いものを込めて放たれてるというわけですね。そういうことで、聖書はもうここ一回学んだから終わりだなんてことは決してないわけです。そもそも学ぶっていうことはできないんですね、本当の意味では。これは、啓示を受けるということです。学ぶというと、真似するということから、本来は来ている日本語はですね。漢字の学は中国語なわけです。本来の日本語は学ぶ、真似ぶ、真似するということから、来ているわけで、誰かのことを、誰か、ものを知識を知っていると、あるいは誰かが正しいことをして、これを真似すると。そういう真似をいくらしたところで、聖書の真理は、わからないことですね。これは、だから普通一般的にはこの御言葉を学ぶという言い方をするんですけど、本当は御言葉というのは啓示、神様から、聖霊から直接教えられると。魂の深いところに、それが本来。パウロも聖書を本当に学んで、当時としては指導的な聖書学者になってたんですね。特別に優秀なガマリエルから特別に学んだと。つまり、いくら学んでも真理に達するとは、また本来関係がないわけです。聖霊の光は常に受け、聖霊は啓示を与える。そこで学んでいくと、絶えず聖霊が新たにされますけど、聖霊が働かないと、その学んだことでかえって復活を否定したり、死んだ後の天国なんかないわと言ってみたりですね。キリスト教の学者と言われている人でも、あと驚くようなことを言っているような人もおります。様々な異端、ああいうエホバの証人にしても、聖書のことを非常に学んで、そしてその結果、全く間違った説を巧みに唱えると。それは、神様の啓示を受けないで、人間的な発想から、そういうことをしているからです。そういう意味で、目的は、それぞれが、この御言葉から、直接神様から教えられると。啓示を受けると。ということです。ペテロのように3年間も、イエスから言葉でもって教えられた12弟子も、奇跡も、その目で見た。それでもなお、イエスが終わりが、最後が近づいたから、自分は長老たち、祭司長たちに捕らえられて、十字架で処刑されて復活すると。その一番の真理のところを話したら、ペテロは、そんなことを言ってはいけないと。殺されたら何もならんというわけで、引き寄せて叱りつけるまでしたと。それを、イエス様がサタンよ退け。と言って、そんなペテロの、そういうごく普通のように見える言い方の中にもですね、サタンが言わせたとても重いような言い方にでもサタンが入って言わせてるっていうのを、神様の方を向いていない。啓示を受けようとしていない。人間的な考えや、常識的な考えで言ってると。いうことを見抜いたわけです。ですから、3年間も学んで学んで、奇跡も見て、それでもなお、復活、十字架で死ぬということの啓示は受けていなかったということです。それに対して、 あの十字架で一緒に貼り付けにされた人は、もう一人の人が最後まであざけって言ったけれど、もう一人の人は、あなたが御国に帰ったら、戻られる時には、私を覚えてくださいと。御国に帰る。要するに復活するということを信じていた。そのような悪いことをした人だから、まあ当然人を殺すとか強盗殺人とかなんかそういう類のことをしたと考えられますが、イエス様について直接静かに学ぶようなこと全くなかったはずですが、啓示を受けたら、そのような自らがですね、自分がこんな目に遭えるのは、まあ、当然だと。というぐらいひどいことをした人でも、パッとわかる。あるいは道端で、乞食をしていた全盲の、生まれつき全盲の人。それしかなかったということで、家の者が、その人が通る通りに、熱いのにですね、埃まみれ。人の音がしたら、食物、あるいはお金恵んでくださいと。そういう人は全くイエス様にそばに行って学ぶことはできなかったはずです。それでも、イエス様はダビデの子よと。弟子たちがどんなに叱って、周りの人が、うるさいからやめろと言っても、ますます真剣に、イエス様が本当に、他のいかなる人もできない力を持っている。ダビデの子よっていうのは、ダビデの子孫として生まれるメシアなんだと。だから医者も祭司も、いかなる人も持ってない癒しの力を持っておられると。確信したと。そのように聖書の記述を見たらですね、単に学んだから予見心に分かると違うと。全く学んでいない。本も持ってない。悪党の限りを尽くした。そんな人でも、御心によって、ご意志によって、啓示が与えられたら、聖霊の風をパッと吹き込んだら、その人は、どんな学者よりも深い、この信仰の真実、神秘ですね、奥義を知らされたということがわかります。そういうふうに私たちはですね、神様のご支配、というものは、人間のあらゆる想像を超えているというところがあります。で、この詩篇の19編は、いろんな意味で非常によく知られておるところです。詩篇というのは平行法と繰り返し、パラレリズム、平行。日本のように五七五七七とか西洋の詩や中国の詩の2期、客員を踏む。あるいは西洋でもさらに強弱弱、強弱弱、あるいは弱強弱強とか、言葉一つ一つにリズムを組む。だから詩を読むこと自体が一つの音楽になると。音楽的響きの中に真理をそこに込めているという。そういう形態の詩が多いけれども、聖書の詩篇は、ほぼ同じ言葉を重ねて強調すると。それは、その言葉自身が神の啓示だから、それをいくら重ねてもですね、無駄にならない。重ねることに一層言葉をですね、立体的に、黙々と起き上がらせると。で、人に働きかけると。まあ、そういったことから、このように聖書、イザヤ書にしても保有し、詩の部分が非常に多いですが、全体としてそういう仕組みを持ったものが非常に多いです。19編も、天は神の栄光物語や大空を見ての技す。これは全く別じゃない。ほぼ同じことを言い換えておるわけです。次のところも。昼は昼に語り、夜は夜に知識を。これもほぼ同じことを昼も夜も語り続けておると。4節も。話すことも語ることもなく、声は聞こえない。この方ないですね。次の。その響きは全地に。その言葉は世界の果てに。これもほぼ同じことを重ね合わせていってるわけです。今日はその二節の。天、大空。これはまあ、言語が違うわけですけども。大空。そちらの、 天空っていうのは何重にも目に見えない何か強固なものが、透明なものがあって、そこに星が張り付いてるようになって、それでそれで相乗になった点がですね、入り組んで回転しているということで、そうでなければ火星が動きに逆行したりですね、どうしても説明つかなかった。まあ、そういうこともあって、そういうように見られたわけです。天というとも、様々な天体そのもの。でも、両方、天も大空もですね、現代の我々がいても、夜空や昼の空、その大空全体の様々な天体、月も太陽も星も、それからその大空に浮かんだ雲やら青空やら夕日やら夕焼けやら、そうしたものを全部代表させて言ってると。で、ここではですね、あえて植物のことは全く触れていないわけです。これは天と大空に代表させていってるわけです。なぜかといえば、神の栄光を見ての技っていうのは、実際はどこにでも見られる。イエス様が言った。神の国、神様の技、力、働きは、あなた方のただ中にあると。あなた方の心の中に、またあなた方の生活をする。その生活のいろんなところに、小さな、仕事にしても、朝起きてから寝るまでの様々なこと、出来事、自然の出来事、あるいは悪い人がはびこったりいろ、そういでもそのただ中におられるという。そういう意味で、神の力、栄光というのは至るところにあるわけですけども、この天、大空というのは最も雄大であり、永遠的、特に天体の場合ですね。大空の青い空をですね、破壊することはできない、星も。雲って様々な有毒ガスがあっても、これは地球をちょっと離れたら、ほんの表面ばかりですね。よく宇宙飛行だとか、宇宙飛行士だなんていうのは、まあ、ある意味で非常に大それた名前で、大げさにも程があると私なんか思います。地球からわずか、たかだか100キロぐらい、ちょっと出たところで宇宙だとか言って言うのはですね、宇宙のまあ我々の感覚だと無限に遠いような100億光年だとか、光でも100億年も行くようなものすごい遠い遠隔広大無限なところを全体として宇宙というのであって、地球のですね、なんか6000数百キロ、そんなところをですね、ちょっと100キロぐらい、100キロってあら、例えば徳島から大阪ぐらいまでの距離ですね、それを縦にしたぐらいのちょこっと出たところが宇宙行ってきたと。そういうことを言うのはですね、例えば、小松島の海岸をちょこっと歩いた。私太平洋を泳いだとか。そういうように太平洋を泳いでいったって言ったらですね、泳いだって、あの太平洋を泳いだのかと。誰でも思い出すようですね。でも、まあ、今日も、須藤さんも参加しておりますが、須藤さんのところの非常に広大な海岸がありますが、そこをちょっと泳いだら、これも太平洋にも直接面してるわけですが、私太平洋泳いだと。なこと言う人は、よほど古代妄想みたいなもんですね。でも太平洋ですらですね、それはもう、地球から見たごく、高くから見た、ごく、狭いもんです。それに比べて、地球から100キロぐらいっていうのは、本当の川の川、表面の表面のようなもので、それでの宇宙旅行、宇宙飛行したなんていうのは大それてるということですね。でも、そういう人間の技を古代視して、賛美して、そして宇宙計画とか宇宙の関係には、様々な軍事的な野望があるわけですね、作戦が。それを覆い隠すために、そのように宇宙は非常に、宇宙旅行がいいんだとかいうふうなことをですね、宣伝すると。原発でもですね、原発福島の町に大きな看板があって、 原発が開く明るい未来というのはずっと大きな看板が立てられておったんですね。原発のあった町です。至近距離のところで。原発が爆破したら、何が一体明るい未来を開くのか。溶け落ちた核燃料、デブリというものは、もう下の構造物、金属なんかと溶け込んでしまって、それを管理するには、10万年、私が以前に、2011年、直接、柏崎刈谷の原発の副所長の方から直接聞く機会があったけれども、10万年、いや、100万年だと言われて、私自身も、驚かされたことがありますけども、本来は、2021年からデブリを取り出す作業が始まる予定だったけど、ずっと伸びて、まだまだ、全部取り出す40年も何十年もかかると言いますけど、取り出してどこを置くのか。置くとこどこもないわけです。そんなの取り出して仮に地表のどっかに仮置き場に置いといたら、それこそ危険ですよね。放射能批判です。今の状態だったら、一応この原発の溶け落ちたにしても、そうした容器の一部に、から動かないわけですが、本来取り出すことなんかは、さらに危険な状態に置くことになって、運ぶ上でどこに運ぶのか、どこが受け入れるのか。そういうことをみんなですね、本当のところは知ってても、まあ実情、みんなが知らぬ顔をして嘘を言ってると。一般の人はそこまで考えないから、原発の核燃料デブリを取り出すんだなと。そうしたら元のさら地みたいになるんだと、大きな間違いなんですね。そういうことってのは、人間は絶えずその人間の怪しげな計画、絶えず軍事や権力、金の力などに、オリンピックもそうですけども、そういう権力や金の力、軍事やいろんなものに絶巨大な金を出してやってるわけです。人間に力を期すると。オリンピックで金メダルを取ったら国家が何百万もあげたり、マンションまでやるという国もあるわけですね。ところが、聖書の世界では、それと全く違って、天や大空、最も神様の永遠性、しかも光り輝く。人間がいかに破壊しようとしても、さっきから言ってるような大空、あるいは大空にある様々なものなんとは、全く破壊できない。そういうものこそですね、その永遠性と光り輝く、不動だと。そこに最も神の栄光、神の栄光といえば神様のあらゆる良き属性を言っているわけなので、清らかさ、永遠性、光に満ちておると。あるいは愛や真実そのもの、それはみんな神様の栄光。で、そうした天体もまた見ての技であり、大空もまた真っ青に澄んだ空も、一番人間が接する広大な自然というのは大空ですね。そして海辺の下なら大海原。両方とも青い色になる。遠くの山までみんな緑が青い色になる。これ青色っていうのは人間の心に一番良きものをもたらすからなんですね。で、大空だけは見ての技を示すんじゃなくて、もちろん神の栄光物語。これ詩であるから、そういうふうに論理的な表現とは違うわけですね。そして神の栄光というのは、すなわち神の力、真実、愛、美しさ、美、全部含めて言うわけです。ですから、はじめに言いましたように、神の栄光物語、見ての技を示すっていうのは、我々のうちに至るところにある。全盲の人が、なぜ、あるのかと。なんであんな大変な苦労をするように作ったのか。それは、神の技が現れるためだと。神の見ての技が現れるため。言い換えたら、神の栄光が現れるためと、そういう方を通して。神の栄光、神様の 愛の力。全盲であるにもかかわらず、身が見える人に遥かに深いものがわかる真理。そして神様の力を明かしすると。全盲という極めて不便なような生活でありながら、不思議な喜び。身が見える人もずっと深い喜びを持つことさえできると。ですね。神様の聖なる霊が望む。そういうふうに人間の世界にももちろん、神様のその永遠性愛真実という栄光が物語されると。いろんな事故や様々な苦しいことも、それを通して神の栄光をさらに一層わかるようにさせようと。神様の愛や真実。ですから、この一言、普通はですね、あ、空の星やら、大空が神の栄光を表して、まあ、それだけで終わってしまうけど、決してそれだけのもんで、聖書全体を満たす、正しいに分かることです。私たちが聖書を読むときにうっかりすると、その文字ばかりがそこの世界だと。何かを見て、あ、かばかりかと思えて帰りけりと。つれづれ草にそんな一節がありますけど、聖書でもです。ああ、こういうものが書いてあるんやと。聖書の最初のところを見て、ああ、これは神話だと。かつ私が、理学校の学生だったときに、私がクリスチャンになってから、時折、同級生だと、聖書の話を持ちかけることがありました。ああ、そしたらある数学科におった。ああ、聖書が僕は読んだよ、と。もちろんほとんどよね。あの創世記なんて神話じゃないか、はははって。まあ、そういうふうにですね、軽く笑い飛ばすと。今ほとんど何もしない。あ、これだけのことなんやと。ああ、どこにでもある神話なんやと。まあ、それでですね、まあ、兄弟の理学校の数学科行くのは、いわゆる頭のいいものでも、まあ、極めて浅はかなような理解しかしない。でも残念なことに、日本は科学技術なんかを作られては非常に優れていると。明治になって、はるかに遅れていたけれども、巧みにヨーロッパのキリスト教、様々な文化の中から生まれていた、様々な法律の制度、憲法の制度とともに科学技術とか医療とか看護とか学校制度、いろんなものを取り入れたけれど、その中で科学技術、工業ですね、技術。たちまち軍事産業を育て上げて、防水繊維でものすごい儲けるようになった国民、農民をこき使ってですね。だけど、本当の神様の栄光を知るということからは全く背を向けてきたし、今日に至るまで世界でも極めて稀なほどの状況になっているわけですね。たった 1% しか、この世界を一度作ったのは神様だ。本当の唯一の神様だ。聖書に書いてある。そういうことを本当に信じている人、たった 1% というのは、極めて驚くべき状態になっているわけです。そういうことですから、この聖書の言葉も簡単に表面だけを見て、分かってしまおうと。今日は特にですね、そういうことで、この、さっき言った90編ですね、ここも神、どこも子もそうだと。天地も、雨土見歌を歌い返していますけども、これも広がりがあるわけですね。天地、あの大空も雲も夕焼けも、あるいは星々も太陽も、みんなそれは地上のものすべても、実はよく霊の耳を聞いて、精霊の風に吹かれていると、みんな神様の賛美の歌を歌っているんだと。地上の岩や木であろうか、空もみんなそうだと。そこにみんな神様の見ての技が現れている。二節もそうですね。ここも、どこを指しても神様の御国、神様のご支配によってなってるわけですから、万物は神によって作られたわけですから、どこを見てもこれは神様のご支配、神様の御国、王としてのご支配、あるいはそこの支持、支えてる。鳥の歌や花の香り、花の姿も、あるいは樹木の葉の一枚一枚も、いわゆる虫けらと言われる、あるいは嫌な虫もみんなそれなりにですね、 それは蛇にしても蜘蛛にしてもですね、あの足もないので、よくも巧みに木に登ったり、地面を歩いたり、水の中を歩いて、もう本当にこういう意味考えて神秘なもんですよね。鳥にしても、ジェット機、プロペラ機に噴射したりしないで、プロペラを回すことをして空気をもう押して進むこと。空気を押して進むのは共通ですけど、ガスを噴射したりもしないで、プロペラという機械もなく、あんな柔らかい羽だけで、時速80キロでも大変なスピードで出たり、飛んでるのにほとんど羽を動かさないで、自由に空を回ったりする。その考えられない。もう、あるか、アリストテレスの書物を見ても、そのトンビの、飛翔、飛ぶということですね。ほとんど羽を動かさないで、飛べることの神秘について、かなり詳しく書いてあります。そこにも神様のご支配がある。そこも神の御国。汚らしいと、嫌な虫でも何でも、蜂や蚊でも、あるいはハエでも、あの小さい羽を1分間に数百回も振動させて、飛んだり、あちこち移動できるということも本当に不思議。ものすごいその反応度の良い筋肉ですね、羽の部分には。だからそういうところに神様のご支配、そのご支配のことを王としてのご支配、それを御国というわけなので、いわゆる美しいものだけは神のご支配の、神の国では決してないわけです。そしてイエス様がこの命の水を書きましたが、十字架の上でどこに神の支配が愛があるのかと思うようなところでもですね、最後には、ヨハネ福音書の方では、すべてが成就されたと。と言って、そして三日後には、確かに蘇って、聖霊となって、今度は全世界に今もおられる。これはまさに神様のご支配がですね、存在していた。あの十字架のあの激しい苦しみ、絶望的な叫びの中にも、神様の力が働いておって、そして蘇らしたわけです。それはどんな残酷なと思うようなこと、どうしてこんなことが起こるのかと思うようなことの中にも、深く、あるいは長いスパンで見れば、神様のご支配が、厳然と存在しているという、そういうことをですね、聖書は全体性常に語って、かけておるということです。朝日も夕日も、早に早い。そういう風風も神を語って、神のことを明かししている。神の栄光ですね。不思議な風。そうしたものをみんな神を語っている。神の栄光を語っている。神の見ての技を語っている。でそういう自然界だけでなく、もちろん、神のご支配、神の御国は、この人間世界全体にもちろんあることで、それが三節。ここも神のご支配のうちにある王として神様がご支配されていると。横島、邪悪なことはいかには、それを力を得てはびこっている見ても、それはしばしなんだと。ある時までだと。神のご意志が徐々に終わりに、終末に近づくにつれて、天地はついにはですね、その全能の力によって、あらゆる滅びこの滅んで、太陽も矢は、新しい天と地は、今の太陽はない。キリストや神が太陽だっていうんですから、全く私たちの想像と到底できない、この小さな頭ではですね。これも、どんなことでも突き詰めたら、本当に神秘に満ちておるわけです。当たり前のような土から種が、何もなかった種が、芽が出てきて、そして緑豊かな、しかも非常に小さな細胞をたくさん持った葉っぱやゾーンが続き出てきて、そして、非常に繊細な美しさも花が出てきて、また全然違う実が出てきて、それが、種を取ると何年でも死んだりしない。生きてると。水と温度とがあると、不思議とそういうふうに非常に神秘的な化学反応、合成反応を起こして、一つの初々しい植物になっていくと。 もう神秘に満ちておるわけです。そういう世界を全く超えたですね、新しい天地っていうのは、もはや太陽も月もないって言うんですね。神とキリストが太陽だっていうぐらい、全く違ったものとして、今言葉でどんなに言っても説明がつかないところですけども、そういう意味で、天的な持ち場はみんな霊的な、そうしたものになるというわけです。で、あと、特にですね、その、天体が神の栄光物語ということに関して、古代からの最も優れた文学としての、キリスト教の真理と、この地上の様々な悪、そして神がいかにその神の国を人の心にも、全体で達成するかっていうことを、当時の政治や科学や科学やら、人間、社会的腐敗や、あるいは男女間の愛や、深い音楽、芸術、それから神様の愛の深さ、そういういろんなものを織り交えて、完璧な詩の形にして表現したのがダンテの新曲だった。で、その新曲の最後に、これも何度か、命を見て触れたことがありますが、地獄編、天国編、煉獄編ですね。原文では、星の複数形、ステッレ、イタリア語です。日本語ではですね、最後に星ということは来ないわけですね、ヤクズの関係から。我々は星を再び見ようとして、東京に出た。外に出たっていうのが最後になりますが、原文ではそうではないんです。再び外に、リベテーレステレ、レステルトっていうのは、ちょっと、コメント欄にコピーをします。今コメント欄にコピーをしましたが、地獄編の最後の行ですね。最後、レベテール・レステル。ですね。という言葉ですね。リ・ベテール。これはベテール見る。リは再びですね。レステル。それから、煉獄編の最後は、やっぱりこれ、サリール。サリレ・ア・レ・ステル。星を目指して、サリール行くということですね、登る。このように、原文ではレステル、星ということは最後に来る。天国への最後も、レモール、ケモービ、イルソレ、ラルトレ、ステルレと。こういうふうに、非常に厳密に韻を踏み、リズムを踏んだ中で、最後に星ということを持ってくるのは非常にこれは、難しいことでありますけれども、それほどダンテは非常に、キリスト教2000年であれだけですね、完璧に作られた詩はないと言われるぐらいですから、長編の1万何千行も。すべて3行目ごとに韻を踏んであって、しかもリズムは非常に正確に、それだけの膨大な行、しかも意味が歪められたりしないように。地獄編においても、煉獄においても、天国編においても、星が最後にある。それぐらい、星っていうものを神のシンボルとしてですね、星を仰ぎ見る、神を仰ぎ見る、星を指して登ると。御国へと近づく。そして最後の深刻の言葉は、愛は神様の愛が動かすのだと。その太陽やその他の星々よと。繰り返し私も話してきましたが、神様の本質は愛や真実であるから、その神の全能や愛が万物を創造し支えている。だから当然太陽の運行も動いているのも諸国の究極的な神の一番根本的な本質である愛が支え、愛が作り、絶えず愛のメッセージをそこから放っていると。我々それが感知できないのは求め方が少ない。あるいはまた精霊がわずかしか与えられていない。あるいは全く与えられていないと、全く自然からの語りかけも何の意味もないと。 それよりもはるかに株の上がったか下がったとかですね、そういったことばかりに、あるいはこのようなニュースばかりにですね、毎、生き生きをするということになりてしまうということです。それから、もう一つですね、星という言葉が最後に出てくる非常に有名な、年末にこれを歌うのは日本だけのことなんですけど、でもこのシラーの詩から取ったものですが、残念ながらほとんどこれをですね、きちんと説明しているものに記憶があまりないわけです。最後の部分ですね、ちょっとこれも上げておきます。これも以前の、もう20年ほど前の命を見て書いたことですが、ベートーベンのあの第9の最後の部分ですね。ほぼ20年ほど前に命を見ても書いたことですが、この第9の最後をちょっと読みますが、あの日本語訳、抱き合う何百万もの人々よ、このキッスを愛の印を全世界と、全世界の人々と、兄弟よ、この星空の彼方にを愛する父、神が住んでるに違いないと。Zeit umschlungen, Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt, Brüder, überall im stillen Zelt.Muss ein lieber Vater wohnen. ということですね。で、最後のところ特に。Brüder, このブラザー、ドイツ語の複数形で、Brüder, über, stellen, zelt. stellen, 星ですね。イタリア語のステラ、英語のスターも語源は同じ、元から同じから来てる。同じような語根から来てるわけですが、この星空のはるか彼方には、ムス、英語のマストですね。きっと、アイン・リーバー・愛する父が住んでいるに違いないと。彼は住んでいるんだと。次のもう一つの最後をよく見てみます。あなたたちはひざまずいたのか何百万もの人々。これは、知らない人、非常に、そういう広大な家は世界の人々に向かって語りかけている。イエス・トゥルト・ニーダ・ミリオーネン。アーネスト・ドゥ・デン・シューファー・ベアルト。アーネンというのは、こう、予感する、直感する。シューファー、これ、創造者ですね。あなたが神を感じるのか、世界を、この世界の人々へと。で、最後の文。ズーク・イン・ユーバーン・ステルン・ゼルト。ユーバー・ステルン・ムス・エア・ボーネン。あなたたちは神を感じるかと。世界を。神様とは単に死んでいるともに、確かに感じるということですね。神の愛を感じると。あの星空の彼方に神を求めなさいと。星空の彼方に神は住んでいるに違いない。ここで星空の彼方といった文字通りですね、宇宙の遥か遠くじゃなくて、星空はこのように破壊できない永遠死を持ったものですね。清い。いかなるものの清い。目に見えるものとしては最も清くて永遠性があって光に満ちている。もうその彼方。ということもちろん、これはもう霊的な世界と。その星空が、星が暗示しているような、いかなることによっても破壊されないような、神の国、神様の霊的世界の中に、目に見えないところに神様を求めようと。一切の人間の世界の儚いもの、汚れたもの、そういうものの奥に、背後にですね、神は住んでいると。まあそういうことをこの非常に指摘にですね、あの星空の彼方に神は住んでいるのだと。住んでいるに違いないと。このベートーベンも非常に苦しんで、この詩、この作品を作るまで、30年近くもこのシラの詩を非常に感激して、なんとかこれを音楽的表現に入れ込みたいと。ずっと温めて30年もおって、耳も聞こえなくなって、それぐらいこの、最後に星空の彼方に、 最も神様をおるところとしては、こういう表現が、有名な詩人シラーもベートーベンもふさわしいと思ったぐらいにですね、キリスト教社会において、ダンテの神曲、不可目視録もちろんそうですね、最初の最後。キリストは、秋の明星に例えられているわけです。星というものは、最もですね、その永遠に光で、不動のもの、いかなる汚れも、消されないものとして、星を見て私たちもですね、あのような永遠性のあるところがあるんだと。そこに神様はいつもおられると。どんなに私たちが見えなくても、悲劇が起ころうと。あくまで神様は、そのように人間のあらゆる破壊や憎しみや世の中の混乱に関わらず、いわば星空の彼方、そういう目に見えるものの奥に、背後におられると。まあ、こういうふうにですね、この星空に神様の力、栄光を深く感じた人は、この星空に思いを込めて、このような詩も作ったということになるわけです。ですから、この詩編19編の反響というものがですね、そういう、まあ、今日はこの一番よく知られたダンテの神曲と、ベートーベンの第9の原文から即してですね、このようにして、星というものが非常に重要視されて、人類の言えば遺産とも言うようなそういう大いなる作品の中に刻み込まれたと。で、その元はまたこの詩編の19編あるいは他の聖書の箇所にあるということを言います。それぐらい聖書の言葉はこの甚大な影響をですね、人類のこういった精神の世界に及ぼしてきたんだと。だから私はそういう私たちはですね、音楽の才能がなく、詩人の才能がなくったって構わんわけで、身近ないろんなところ、果樹を見ても葉っぱ一枚の中にも、どれだけたくさんの無数の細胞などで複雑な化学反応が起こっているか。まあこれは私自身が性格の方で、理学の中でやったために、もうそのことは学生だから非常に深く感じるようになったわけですね。光合成と、ニュースコメントどれだけ複雑なか。そこから人間が生きるエネルギー、植物が根を繁殖したり、花を咲かしたり、どのようにして、とにかく実に複雑な化学物質が、化学反応が関与していると。小さな小さな葉っぱの中にもですね。そして、極めて多様性を持つように神様がこされてあるわけですね。どの葉っぱ一枚も同じものなのに。幹の形も、枝の形も、花の姿も、花びらの形も、繊細な、葉っぱ。どうしてこういう不思議な形の葉っぱがあるんだろうかと。そういう、クルタネソウなんかも実に不思議な葉っぱの形ですね。細い細い網の目のような葉っぱですけれども。まあ、そういうことで、この2節。これだけで天と大猿だけが神の栄光を物語っているのと、決してそうでないということですね。聖書全体から、ありとあらゆるところに神様の技があるという。私たちの非常に苦しい状況の中にも神様が働いてくださってるんだと。しかも愛の技がそこで働くとしてるんだということを信じて、私たちもいろんな現象の中で生きていきたいと。神様の栄光や神様の技はあなた方のただ中にあるんだということを信じて歩みたいと思うわけです。はい、以上です。